お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
今年は日豪友好協力基本条約から50周年の節目です。日豪関係を語る中でいくつか象徴的な場所がありますが、その一つがニューサウスウェールズ州にあるカウラです。このカウラが持つ歴史、カウラの日本人戦争墓地、そして日本庭園を題材にした日本人アーティストによる展覧会サドゥンリー・ディス・オーバービューがジャパン・ファンデーション・シドニー、シドニー日本文化センターで8月29日まで開かれています。日本の作家の作品をそのままシドニーに持ってくるのではなく、日本の若きアーティストがオーストラリアを題材に作品を作り、それをシドニーのギャラリーで発表するという新しいアプローチです。今日は作品を手掛けた神奈川県のマルチメディアアーティスト永田光介さんとキュレーターの岩田智也さんにお話を聞きます。キュレーターの岩田さんは2019年の愛知トリエンナーレで永田さんの作品と出会い、活動を追いながら2年ほど前から交流を持つようになったそうです。そのマルチメディアアーティストの永田さん、なぜカウラを題材にしようと思ったのでしょうか。
僕はもともと割と食文化とか農業についてのリサーチをもとに映像作品を作る、ドキュメンタリーとかビデオエッセイというふうに自分では言ったりとか周りから言われたりはしてるんですけど、そういう映像制作の、プロジェクトをずっとやってきていて、最初は実はカウラじゃなくて、なんかこう農業のこととか、農業技術によってどういうふうに環境だったりとか食文化だったりとか産業構造だったりとか変わるのかみたいなことにすごい関心がありまして、私はだからなんか例えばオーストラリアの有名な品種だとフェデレーションっていう、その入植初期の小麦品種がありますけど、それのこう歴史についての調査とか、そういうことを最初は実はやっていたので、いきなりカウラとかではなかったんですね。
永田さんはまずオーストラリアを知るためのリサーチを始め、そこでカウラの存在を知りました。
日本とオーストラリアの関係って実はその学校教育で習うことって決して多くなくて、せいぜい世界史でダーウィン空襲をこう 習うか習わないかぐらいの感じだけれども、冷静にこう調べてみると、やっぱりその、第二次大戦の時 の戦闘だったりとか、それを経てから その戦後の高度経済成長の中での日本とオーストラリアの関係とかというのはすごく密接で、かつとても複雑なものだなということに気づきまして、これを まず自分自身が深く知りたいって思ったのが第一です。でそれを知っていく上でどういうふうな切り口で考えていけたらいいかなって思った中で、戦後和解の歴史だったんですね。で、そういったところから、カウラというのは決して避けて通ることのできないトピックですので、カウラについて考えてみようかなというふうに思いました。
カウラを取り上げたいと思ったきっかけの一つに、日本人戦争墓地で当時の日本の支配下にあった地域の人も埋葬されていることを知ったことがあったそうです。
カウラの歴史というのは、その日豪の戦後和解っていうその二国間の関係の中で語られてきているけど、すごく実はそんな単純に捉えられるものでもないんだなって思ったのが、まずすごく自分の中ですごくなんていうかのしかかってきたって言ったらあれなんですけど、こうで実際現地に行ってすごい興味深かったのは、事前に僕が調査で見てた図面とかでは、その日本人戦争墓地とオーストラリア人戦争墓地の間っていうのは基本的に生垣とフェンスでこう区画で分かれてることになったはずなんですけど、実際行ったら生垣の一部がなくてつながってたんですね。で後でなんでだろうと思って調べてたら、嵐でユーカリの木が倒れて開口が開いた。でそれを墓地の管理者の方のインタビューの中で出てきたんですけど、その何かすごく象徴的なものに感じたっていうことをその方がおっしゃっていて、現状を見るにおそらくその後の修繕が行われなかったことによって2つの空間がつながったんですけど、なんだろうな、戦後の若い史みたいなものっていうのがその二国間の間で進んでいくのとは全く別のただの偶然で2つの空間がつながってるっていうのを見たときは、何かその墓地の管理者の方じゃないですけど、すごく象徴的なものがここにあるなみたいなことを思ったりして、こう今回の作品のタイトルが「Suddenly This Overview」っていうタイトルで、突然目の前が開けるみたいな感じのタイトルなんですけど、 視線が抜けるとか目の前にこう何かがこう出てくるとかそういうこう視覚的ないしは空間的なメタファーで何かその歴史のことを考えていけないかなみたいなそういう直感をその、墓地のその開けたあの生垣を見た時に思ったりとかしました。
実際に起きた悲劇の河原事件アートへと昇華するのは難しくないのでしょうか。
いや難しいですよ。とても難しいです。
キュレーターの岩田さんは展覧会の題材がカウラと聞いてどう思ったのでしょうか。
カウラだけじゃなくて他にもいくつか永田さんの方でこうオーストラリア の, あのまあ歴史なりいろいろなことを調べた上で今回の機会っていうものを永田さんの中でどういうふうにこうある種、次につなげていただくことを重視したいなっていうふうに思っていたので、うん、あのなのでこの対象だからというような話ではなくてむしろこういうふうこのここに対して永田さんがどういうふうにアプローチするかでそれがせっかくあの僕はあの今回キュラトリアルという形で一緒に関わらせてもらう中でじゃ あ, あの永田さんが単独でできることじゃなくてこう今回一緒にやらせてもらうっていう中でこうなんていうの取る選択肢みたいなものをあの取っていただきたいっていうのはあのお話ししました。
職業柄多くのアートに触れている岩田さん日本において歴史的な出来事をアートにするということはよくあるのでしょうか。
多分そういう歴史をどういうふうに考えるかとかどういうふうにその歴史がこう語られてきたか語られてこなかったかというようなことを、まあ、現代アートではある種こうそんなに珍しくないっていうかあの実際日本でもそういうあの歴史に対してのアプローチをしている作家さんは、あの多くいらっしゃるとは思うんですけれどもでただ今回やっぱりその永田さんと話していく中でやっぱこうその言ったら永田さんがまああのなんて言うんだろうまあその日本人っていうアイデンティティがあってその中でどういうふうにあのいろんな別の人たちがこう歴史の中でくくられてしまっている現その状況をどういうふうに考えるかっていうところはあると思うんですけれどもあのそこその歴史に対してある種外部から関わるような形の時にどういうふうに配慮するかっていうのは多分すごいあの気にされていたところだと思うし特にやっぱそのアートっていう現代アートっていうこの受け皿というかそのフォーマットの中で作品化するっていう時に、まあ、どうしてもそのある種そういった歴史を搾取的に扱ってしまうっていう可能性ももちろん危険性としてはあってただ今回あのそこに対して例えば専門家の方からこう、まあ、アドバイスとかコメントをいただいたりとか永田さんの中でおそらくなんていうのそこに対してやっぱり自分の中でどういうふうに真摯に向き合うべきかっていうところが あ, のある種、まあ、作品の中からも多分見て取れると思うんですけども
再びアーティストの永田さんです。
さっき難しかったですかって聞かれたじゃないですか、はい、難しかったんです。でさっきの岩田さんの話にも出てきましたけどあのカウラのことについて扱いたいって思ったんだけど本当に自分がそんな簡単に首突っ込んでいいのかなみたいなこと もう当然思うしあとはまあ期間として長い期間が、まあ、調査と手作に当てられないということが分かっているの でアプローチとしてどういうふうに考えましたかみたいなことを先ほどあの聞いていただいたと思うんですけどあの、まあ、アートって何なんですかねみたいな話はあると思うんですけどあの個人的にその映像作品を作るのでえなんで映画じゃないのなんで YouTube コンテンツじゃないのみたいなことって常につきまとってくるわけです。映像っていろんなところでいろんな形でメディウムとして使われるものですから映像をそのアートっていうそのまあ産業ないしはその慣習の中でこう利用するっていうことの積極的な意味ってなかなか見つけづらいところではあるんですね、まあ、やっぱり芸術作品としての映像に向き合うかということは常に考えるわけです。でそこで僕がよく思うのはその芸術って、まあ、もちろんオーディエンスの人の楽しみにはなるものだけどエンタメではないわけですね。例えばなんかモヤモヤしたりとか見てなんかこうすっきりしむしろすっきりしなくなっちゃうとか何なんだろうこれはみたいな感じにこう宙ぶらりにされるみたいなことをしても許されるって言うとあれですけどその多くの人に最悪届かなくてもいいっていうところがあると思うんですね。でそうやって考えた時にそのカウラの歴史ってあまりにも衝撃的だしあまりにもその悲劇的なのでやはりそのエンタメにはされないにしてもすごくこう強い物語一つの 強いその悲劇として扱われ続けてきた側面があると思うんです。だけど実際に蓋を開けてみるとその現地に住んでいた人たちの目線から見ると全然違う風に見えていたりとか、その実際のその、庭園の造成に関しても草の根和解だけじゃなくてもうちょっとその、経済的なものだったりとか、まあ、観光業としてどうやっていくかみたいな話だったりとかですごい複雑な広がりがある、この一つの物語に還元できない複雑さだったりとか分かりやすい悲劇として受け止めることのできない、簡単に不落ちできない、簡単に消化できないようなその絡まり合いみたいなのもそのままこう描く方法がないかなみたいなことを考えてアプローチしました。
特定の個人やトピックにフォーカスせず歴史の複雑な網目を複雑なまま捉えようとする永田さんのアプローチ、実際にカウラを訪れた感想を聞きました。
もちろん日本人墓地とか庭園とか平和の鐘とかっていうのは街の中にこう街の風景の中にしっかりと組み込まれているんだけど、なんかそれがこうそれ一色になってるんじゃなくってパッチワークのようにつながっているような街だなっていうふうに思いました。なんかそのやっぱり資料で読むカウラっていうのはその日本日豪の平その友好だったり平和の歴史の街だっていうふうに言われてるけど、でもやっぱりそうじゃない細部っていうのがすごくたくさんあるし、それだけじゃ当然ないわけですよね。そういうそのパッチワークみたいなものをすごく感じて、それはなんかいいことなんだろうなって思いました。なんていうか街の複雑さというか歴史の複雑さみたいなものがそのままこう風景として現れてるなって思いました。
カウラについてはこれまでに様々な資料や書籍がありアート作品も発表されています。ですがカウラを知っているという人にこそ見てほしい作品だと永田さんは語ります。
歴史って物語じゃないので物語として書かれているものってやっぱり歴史のごくごく一側面だと思うんですね。もちろん僕が描けている部分もそのごくごく一部だと思うんですけど、でもなるべく今まで描かれてこなかったこととか描くべき対象だと思われてこなかったようなものっていうのをに光を当てるというか目を向けるみたいなことを考えて作った作品なので、戦後和解のポリティクスみたいなものを批判するというわけではむしろなくて、なんかそれの枠組みをグイッと広げるみたいなことができないかなと思って作った作品なので、なんかその新しい発見をしてもらえると嬉しいなというふうに思っています。
ジャパンファンデーションシドニーで開催中の展覧会サドゥンリー・ディス・オーバービューから作品を手掛けた神奈川県のマルチメディアアーティスト永田光介さんとキュレーターの岩田智也さんでした。展覧会についての詳しい情報はジャパンファンデーションシドニーのウェブサイトをご覧ください。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は iTunes や Google ポッドキャスト Spotify などでお楽しみいただけます。